昨日の朝お話をいたしましたように、私は保護観察所へ報告書を出すのをうっかりしておりまして、5日締め切りなのにもう10日になっていることに気づきましてね、それで、保護観察所の方へ報告書を持っていくことにいたしました。昨日このお話をさせてもらった通りですね。ちょうど昨日はボームの月例祭の日でしたが、新次先生や中野さんたちがですね、9時10分ぐらいに集まってご祈念をして、で9時20分に出発をいたし、私も一緒にそのご祈念をいただきまして、で、まあ、中野さんの車で皆さんがちょうど乗れましたので、それを確かめて、まあ、乗れなかったら私も教会の車にその参拝者を乗せてここまで行こう思ってたんですが、まあ、中野さんの車1台で乗れましたので、私は新倉敷駅の方に車を走らせまして、雨が降っておりましたね。でそして新先生方はご本部へお参りをしてくれました。私は家内に見送られて、新倉敷駅へ向かいました。で近くのスーパーで車を貸していただいて、そこから歩いてね、駅まで行きまして、在来線に乗りました。ちょうどもう出勤ラッシュは時間過ぎておりましたので、ゆっくり座ることができました。10時前の上りのですね通電車に乗りまして、岡山に行きました。で岡山に行きまして、まあ晴れていたら歩いて行けないことはないんですが、時間の都合もありまして、タクシーでですね、久しぶりにその保護観察所の方に行かせていただきました。で、タクシーをまた帰り拾うのも大変だと思いまして、そのタクシーの運転手さんに、すいませんがここで待っといてくださいと、まあ、10分ぐらいで降りてきますから、まあ、一応そのお金をその渡しておきました。以前タクシーの運転手に聞いたことがあるんですが、遠乗りをしてね、乗り逃げするのが結構いるらしいんですね。まあ、そういう心配かけるてもいけませんから、とりあえず運転手さんに安心してもらうためにね、1000円だけ渡しておきました。でそして、法観察所に入ったんですが、まあ、裁判所の岡山の地方裁判所の前にタクシーをつけてくれまして、すぐ隣にあるんですね、法務局とそれから法観察所が一緒になった新しいビルができています。私は実はその新しいビルができて初めて行くんですね。前の古い法観察所の時代には行ったことがあるんですが、何回かで入りましたら、すごいですね、セキュリティというかね、ちゃんと警備の人がいてですね、まあ、こうバッジは保護司のバッジはつけてるんですが、ちゃんと手帳も出してください、手帳持っていてよかったですがね、写真付き の, 保護司の手帳が、それを出したら名札をくれまして、それをつけて入らせていた。で綺麗な真新しい庁舎ですがね、2階に行きました。2階が観察所ということで、でそのタクシーに乗った時にすぐ電話をかけて、今度の担当者の方にこれから行きますからということで了承を取ってた。女性の新しい担当者の方がね、まあ、今度玉島文庫の担当になられたみたいなんですが、その方がまあ出迎えてくれました。でその観察官の部屋にですね、相当広い部屋なんですが入らせていただきました。ちゃんとこう面接用のテーブルと椅子がありまして、そこでまあご挨拶をさせてもらって、で前任者の方はどうされてますかと、いやここにおられますよということ で前任者の方に挨拶いたしました。どうも先生、この間手紙ありがとうございました、返信を出そう思えたとこなんですが、他のその県に転任されたかな思ったら岡山県におられたんですね。それでその上にですね、その前の前任者、前々前任者の方がおられましてね、 その方も挨拶してくださいまして、結局その3人の監察官の方に一度にですね挨拶をすることができました。それでまあその報告書を渡して、そして今担当させていただいている方のことについてまあ懇談をして、まあ、すぐに元の玄関に戻ったんですね。タクシーさんが裁判所の前で待ってるいう約束だったのにいないんですよね。あれと思ってタクシーが乗り逃げした。いやそれはおかしいけどね、思いましたら、なんか注意されたみたいで裁判所の前に車を止めるなって言われたらしくて、で道路の方にいたんですね。向こうも心配してくださって手を挙げてくれてああいうことで、ちょうどそのタクシーにまた乗ってくるっと回って岡山駅に戻ったんですね。結局合計1500円ぐらいだったんですかね。ちょっとチップを上げて降りさせてもらいました。そして JR にすぐ乗りまして帰らせてもらいまして、で新倉敷駅に降りて、あの公園があるんですね、駅前のあそこの公園、まあ桜が残ってまして、それから赤目が綺麗なんですよね。それ見ながら、あなんか花見もさせていただけたなと。で、そのスーパーの方に帰りまして車で帰ってきました。そうしましたらちょうど11時50分ぐらいだったんですか。まだあの新先生たちは本部から帰ってきてなかった。で私は神様にお礼をしてここにお客会に座りましたら皆さん帰ってきました。それでそのご記念をいただいてですね、であの参拝した方のお取り次ぎをさせていただいてお昼ご飯をいただくことができました。昨日もお話しましたようにね、うっかり忘れたことは申し訳ないことですが、災い転じて福となす、本当に一度にね、そして 前任者をもとよりその前の方とも挨拶をさせていただいて、今度の方もとても感じのいい方でね、であの名刺を渡して東京会のホームページの紹介したら、いいんですか、個人的にあの訪問してもいいんですかっておっしゃってましたらね、まあ、そういうおかげをいただきました。ありがたいことだなと思いますね。それから全く別の話になりますが、昨年ですね、旧街道の床が落ちてる 話といいますか、そういうことがありまして、まあ、役員さんたちにはそういうことがあるから近々ね修理をしたいということを話しておりました。で昨年1年間結局それあのできなかったんですけど、最近おかげさまでね、前あの台所の床張りをしてくださった信者さんがですね、ちょっと最近仕事が暇ないことで、でお願いしましたら快く受けてくださってですね、しかもその方があの関係しているところにですね、いい材木が持って帰るんならタダであげるということがあるらしくてですね、その材木を活用させていただくと、当初考えていた経費と全く破格の値段でね、その工事ができることになりまして、願わせていただいておると、本当にちょっと時間はかかりますけどね、送り合わせいただくんだなと、ね、そういう話めったにないですよね。あの捨てるのにあの運搬料がかかるから、その山積みしてるらしいんです。で持って帰ってくれるなったらタダであげると、向こうも助かるそうでしてね、まだ綺麗な分厚い板がですねたくさんあるそうです。そういうようなことでね送り合わせをいただきました。万事おかげになるこの信心というものをね、皆さんも日々しっかりと神様にお願いして、ね、そして、起こってきた事柄をですねおかげにさせていただくんだという、ね、気持ちをしっかり持っていただきたい、ね、そうすると必ずおかげに、初代が約束してくれたんだ、ね、万事おかげになると約束してくれてるんです。どうなるんじゃろうかとか、どうしようとかいうようなことを考えとったらおかげになりません。どうしようかいうのは自分がどうしようかですから、神様あっち行かれる、どうぞよろしくお願いします、おかげにしてください、ただ初代や神様が動かれるんですね。私もそれを日々実感させていただいております。皆さんもどうぞおかげをいただいてください。はい、今日も読んで